皆さんこんにちは。この番組流行り物通信部は身近な流行りをテーマに話して学ぶ緩くて浅めの情報バラエティ番組です。毎週日曜0時配信、本日も骨外声でお届けします。そんなわけで小平さん。
どうも小平でーす。
エピソード209、4月30日の放送でございます。
ゴールデンウィークだ
ー。そうですね、もうゴールデンウィークに入られてる方もいらっしゃるんでしょうか。
連休だぜー、やったぜー、やったぜー。
明日、明後日休みの方、まあもしくは明日はもうそもそも休みだよという方もいらっしゃると思いますけれども、5月2日を休みにすれば、何 ?9 連休ぐらいになる人がいるんですか。
そうですね。
ねえ。これは、すごいですね。
まあ僕は働きますけどね。
あ、まあ私も働きます。
悲しいですけどね。
まあまあ、今日はオムニバス早通会ですので。
お
早速もう、1通目から読んでいきたいと思いますよ。
お願いします。
1通目です。
ふん。
エアークールドさんからいただきました。
おやおや、聞き慣れない感じ。
件名申し訳ございません。
何この流れ、何どうしたの。
ホネストさん、前回のお便りで勘違いで駆け上がりラジオを終了扱いしてしまいすみませんでした。
なんだよそんなことかよ。
ジオゲッサーについて偉そうに感想を言いましたが、その後日本編に挑戦、大苦戦でした。
はあ、はは
あ、まあ道がまっすぐじゃないし、道路名ついてないし、
うんうんうん、
お気に入りのポッドキャストが終わるのは悲しいので軽くボケが入るくらいの年齢くらいまで続けてください。どうも、小平さん。
あ、どうも。
ありがとうございます。ね。以前ね、かけらじも終わっちゃいましたし、みたいな話を確かされて、ジオゲッサ簡単でしたよって送ってくださった方ですね。
かけらじって終了してないの？
ちょっと自分でもわかんなくなってきちゃった。
おいおい、田舎の人がそれじゃあもうわかんねえよ、もう。
いや、もう連絡取ってないのよ、あの二人と、本当に。
え、終わったというか、なんか最後に配信してから何年経ったんだっけ？
え、だって2009年の、それこそ7月からスタートしたんです、我々。7月30とか20からスタートして。
かけらじが。
かけらじがね。
うん。
それからちょうど10年の2019年の7月に終わってるはずなんですよ。
19年の7月か。
はい。だって、かけらじって、月3回で、12ヶ月なんで、1年で36回配信なんですよね。
懐かしいな、なんかそんな制度だったな。
そう、うちは52週だけど、かけらじは36だったんですよ。1年間で。
はあ、はは
あ、で、それが、まあ10年続いたんで、359の回で終わってんのかな、だから。
うん。
ちょうど360は達しなくて。
うん。
359の回で最後。今のとこね、配信の最後は359なので、
うん、
もう何年 ?2020、21、22、23。もう今年の7月で、だからもう丸4年経っちゃいますね。
4年、なんて言ってよ、なんか結構軽い感じで一時終了みたいなこと言ってたよね。なんか言ってたよね。なんかね、もう覚えてないけどさ。
ちょっとお休み、ちょっとお休みをさせていただくと。小休止。
どこが小休止だ
配信10年で休み4年で小じゃねえよ、みたいな。いや、当初は本当に小休止の予定だったのよ。
はあ、ははあ、
もうこんなに長いことをやらない期間があると我々も思ってなくて。
思ってなくて。
3人とも誰も思ってなくて。
思ってなくて。
もう本当にね、何ヶ月かで再開予定だったはずだったの。みんなね。
あ、そうなんだ。数ヶ月予定だったんだ。
うん、なんか、僕の感覚でそれぐらいの予定で、まあ他の二人がどう思ってたかわかんないけど。
ああ。
まあまあでも数ヶ月ぐらいかなと思ってたのよ。
うん。
その、タイミングが合わなくなったって言ってもさ、
うん。
まあ、あるじゃん。その、例えば、4月になったら部署移動があったりとかさ、
うん。
環境が変わるから、
うん。
まあ、その状況はいずれね、好転するだろうな、と思ってたんだけど、
うん。
なんかね。
なんかね。
その数ヶ月経った後でも、こう、うまく、こう、噛み合わなくて。
はあ、ははあ、
で、気づけば、その確認すら取らなくて。そろそろどうっていうやつが誰もいないね、今。
ああ。
うん。で、僕もさ、やっぱりこう、まあ、言い方悪いけど、子育てにかまけてる部分があってさ。
はあ、はあ、
で、まあ、グリーンティーのところにも子供いるし。
うん。
で、うまうまさんはもう YouTube でもう収益化できるぐらいの人がもうすでにいて。
そうだね。
もうコンスタントに動画を上げてるじゃない？
そうだね。すごいペースだね、相変わらずね。
そう、すごいペースで上げてるから、もうなんか無料でこのコンテンツをやるっていうのが、もうやりたくないんじゃないかなと思ってるわけ。何も生まないこの2時間。ね、収録で。その時間あったら動画作るわ、みたいな話、俺だったらなっちゃうなと思って。
なるほどね。
もしそうなってたらね。
うんうん、
いやー、金ならないしなーって。まあまあでも、三人でやるのは別に意味がないとは思わないけど、
うんうん、
でもその時間あったらね、その編集の時間当てた方が、やっぱりファンの人はもっとつくだろうからって考えちゃうんじゃないかなと思って、
うん、
っていう思いもあってさ、僕から声かけられないわけ。その、そろそろどうが、ちょっと言えないのよ。怖くて。
これはもう、よくわかんないけど、第四の人間が現れないと苦しいかもしれませんね。
いや、そうね。
だからなんか空気を読めない余韻目がいそうだな。
あの、ゲームなんとかでいう、ダンさん的な誰かが、で、駆け出しやりましょうよって言ってくれると。
すごいなんか、場を突然形成し出す人間が現れて。
いやいや、でもね、かといって、三人の共通の知り合いじゃないと、もうあそこに入れないと思うから。
まあそうだろうね。
まあだから、なんだろうな、同じ中高の時の友達で、本当は5人グループだったのよ。
5人グループ、あと2人いる。
あと2人いるの、本当は。いたんだけど、
はは1
人は僕と喧嘩して、もう疎遠になっちゃって。
ああ。
1人はね、もう、ちょっと職業は言わないけど、ものすごい忙しいのよ。
はあ、ははあ、
ちょっとそんな時間取れる感じのやつじゃないから、一回、お便り、あの、かけらじの中でね、お便りを読んだことがあるんだけど、そいつからもらったお便り。
は
あ、
は
あ、でも、うん、もう多分とてもじゃないけどできないから、まあ、無理かもしれないね。
長尺かけて無理という結論が出ました。
じゃ、まあまあ、だからこれでも僕がね、先陣切って、サーバー代も無駄じゃん。要は更新してないのに。そのかけらじって、自分で契約してるサーバーだからさ。
そうか、そういえばそうだね。
そう、ずっと払ってんのよ。それも無駄だから、まあ、一つきっかけがあるとしたら、もう、かけらじの音源全部、
はぁ、
スポティファイに移行しませんかっていう打診ね。
ああ、そうだね。サーバー単純にサーバーがいらなくなるんだね。そう
そうそう。そうそう。まあ、アーカイブとして残したいから、それはアップしとこうと。ただ、まあ再開するかどうかの目処立ってない状況でサーバー代ね、ずっと払い続けもあれだから、まあ無料でできるんだったら Spotify に全部入れちゃおうよの連絡が一つと、
うん、
あるとしたら、その、ちょっとそろそろ再開しないって言うか。
直球な、一番わかりやすいのが来たぞ。
うんうんうん。ちょっと恐れながらね。
恐れながら。
もういいよって言われる可能性を秘めながら、そろそろやんないって言うか、もう、第三の矢があるとしたら、まあ、残りの二人がこの放送を聞くか。
望み薄
もう、ポッドキャストから二人とも離れてんじゃないかな。
望み薄っていうか、あの、この流行り物通信簿、ちょこちょこ駆け出しの話してるから、もう聞いてないの確定的だよね、もうね。
うん、何にも連絡ないからね、その都度。
ちょこちょこしてるからね、本当に。
いや、聞いてて、あえてアクション起こしてないんだったら、もう多分望み薄だよ。それはだって、あ、ホネスがそのつもりならと思って、こうさ、声かけてくれることもないってことだからさ。
すごいなぁ。
どっちにしろ望み薄なんだよ、それは。
そうかぁ。ですって、エアクールドさんですって。
そうだね。だから、もし今後あるとしたら、このコロナ禍がさ、まあ、5類になって、政府が緩和されましたってなって、
うん、
地元にもし帰るタイミングがね、年末年始あったとしたら、多分連絡が取ると思うのよ。
ほうほうほう。
そのタイミングで、顔色見ながら切り出すからね。
改めてね、こう、また昆虫食入ってきたよねって、こう、また、あの、昆虫食しだすんでしょ、みんなでこう、現地で、カラオケの中とかでこう。
絶対食べない。絶対、あの、緑虫クッキーね。もう、いや、昆虫食はちょっと嫌だもんな。
先を行き過ぎたな、あの頃とか言ってな。ああ、もう本日またトイレ行ってるみたいな感じだったな。
よく覚えてんな、カラオケの時トイレ行ったの。行ったけど、そうなんですよ。まあまあ、だからちょっと、かけらじをね、こう、 ご愛顧いただいてた方々にはちょっと、まあ申し訳ないんですけど、直近でこうなんか動きがあるっていうわけではないので。
悲しいですね。
まあ終了扱いするのもしょうがないよね。もうほぼ終了だからね、あんたの。ね。はい。まあ、エアクールドさんありがとうございました。
ありがとうございました。
はい。続いてのお便りです。
うん。
イカそうめんさんからいただきました。
おー、なんか美味しそうな感じが来たね。
鉄血のオルフェン使いについてという。
おー、名前と合わないぞ、名前と合わないぞ。どうしたどうした、
小平さん、ホネストさん、こんにちは。
こんにちは。
初めてお便りさせていただきます。イカそうめんと申します。
どうもです。
鉄血のオルフェンズの回の感想です。
おお。
私は、現在放送中の水星の魔女で初めてガンダムシリーズに触れて、ガンダムって面白いと思いました。
あの、このお便り先週読めれば完璧だったな、ほんとな。完璧だったな。
そこから遡って、以前の作品も見たいと思ったのですが、
うん、
たくさんありすぎて次に何を見たらよいかわからず、手を出せずにいました。
ああ、まあそれはそうですわな。
そのタイミングでちょうど、いつも聞いているハヤツーで、鉄血のオルフェンズの回があり、
はあ、
小平さんが鉄血への愛情を込めてお話しされているのを伺って、そのおかげで鉄血を見始めるきっかけをいただくことができました。
そんな感じの内容でしたっけあれ。
主人公たちが辿る険しい道のりに何度もボロ泣きし、最終回でも主人公がかっこよすぎるのと愛おしいのとでボロ泣きし、
そうですな。
気がついたら彼の乗っている機体のプラモデルをニコニコしながら作ったりしていました。
ああ、いや、素晴らしいな。ああ、お買い上げありがとうございます。
ちょうどプライベートと仕事が忙しく、心が折れそうになっていた時に夢中になれる作品に出会えたことでピンチを乗り切れたので、
カヤツ
ーで鉄血を紹介してくれたことや小平さんのお話を聞かせてくださったことにとても感謝しています。
こんな神妙に語るような話僕してましたっけ。
人生における推しが増えました。かっこ三日月です。
三日月ね。あ、そう、三日ね。三日三日ってのよね。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
ご家庭やお仕事とポッドキャスト配信の両立はお二人ともとても大変だと思いますが、うん、お体に気をつけてお過ごしください。これからも配信楽しみにしています。追伸、ホネストさんの聞いていて落ち着く話し声とたまに出る関西弁が大好きです、といただきました。
正しくは名弁です。
いや、ありがたい。うん、追伸だけでも何回も読みたいね。
うん、
ありがとうございます。
正しくは名弁です。
言わなくていいんだよ。いや、そうですか。でも、鉄血のオルフェンズに出会えた。確かにね、小平さん。まあ、その当時の小平さんの、その仕事の状況と合わせてね。まあ、仕事だけじゃなかったかもしれないけど、周りの状況に合わせてお話しされてたというのは確かに印象的だったなと思いますけどね。
まあ、鉄血は面白いからおすすめではあるんですけども。
うん。
その時、当時僕が話していた話はさておきとして。
うん。
結構しんどい話の流れですよ。
そうだよね。そうだったよね。
うん。なので、まあ、気に入ってくれたのは嬉しいですけどね。よく見れましたね。本当にね。
でも、なんだろうな、水星の魔女で初めてガンダム触れて面白いな、ガンダムって言って、やっぱりいろんなガンダム見たいって中で選べない、その状況、で、ちょうどよく小平さんがこれ面白いよって言ってくれたのが、まあ嬉しかったってことですもんね、この方は。それで自分的にもハマれたっていうことなので。
まあね。
よかったですよね、そういう意味で言うと。まあ、話が重いっていうところあるかもしれない。
そのぐらいの理由でね、乗っかるのがいいんだろうね。ガンダムのおすすめなんて聞いたら、なんか世の中とんでもないことあるからね。
うん。
もう、戦争起きるから。水星の魔女でガンダムデビューした人に対しておすすめのガンダムは何ってことをなんか、うん、公募とかしたらもう大事件起きるからね、もう。
まあ、ヤフー千代袋のね、回答欄が荒れそうですもんね、だってね。
大荒れも大荒れだよ、もう。一生答えがない、なんか論争が巻き起こるんだぜ。
そう、しかもそれでベストアンサーなんかつけようものなら。
もう、質問は取り下げます、なるよ、もうなんか。あ、皆さんありがとうございました、ってなっちゃうから、もう。
いやいや、なんかそんな感じのね。
うかつに聞くんじゃない、そんな質問は、ってなっちゃうから、ブルブルブルブルって。
本当ですよ。僕がうかつにね、やたらと過去の小平さんの、まあ、ガンダム界もそうだし、エヴァ界もでもそうですけど、なんか物議を醸し出しそうな質問ばっかりしてたのは、ちょっとね、本当に戦慄ですけどね、今から考えると。いやいや、でも、いい作品に出会ったと言ってくださってるんで、よかったですね。
そうだね、ありがたいけどもね。 何も言わないでおこう。そうだね。
はい。ありがとうございました。
ありがとうございました。
続いてのお便りです。ミッキーさんからいただきました。
どうした
ひらがなでミッキーさん
からいただきました。あ、ひらがなならオッケーかな。オッケー。はい、
バルミューダからアンケートということ。
アンケート?
前略。
前略。
ハヤツの影響を受け。
うん。
バルミューダ製家電が増えてきた我が家ですが。
おーおーお
お。先日ユーザー登録したメールアドレス宛てにバルミューダ社からアンケートの依頼メールが届きました。
おーおーお
ー。その中に。
うん。
バルミューダ製品をどうやって知ったか的な設問において。
おー、雲行き怪しい。
選択項目に。
うん。
雑誌、SNS 等と並んで、
ほうほうほう、
ポッドキャストという項目を見つけます。
ほう。
実際私はハヤツでバルミューダを知ったので、ポッドキャストにチェックを入れて次の質問に進みました。
ざわつくね。なんだって。
すると次の質問が、前の質問でお答えいただいた情報収集でよく見る SNS のアカウント、ウェブメディアやアプリ、雑誌の名前をお答えくださいとあり。
ふん。
まさに具体的にどのポッドキャスト番組なのかを記載する項目となっていました。
ははは。
なので私は、ポッドキャスト、流行り物通信簿と、ホネソさんがよくおっしゃる、ものはカタカナでな、正式名の綴りを間違えないよう慎重に記載した上で、送信ボタンを押しました。
押しましたー、押されちゃったー。
ほんの出来心です。お許しください。
どうしよう。
この番組がバルミューダの中の人、できれば寺尾社長の耳にまで届けば幸いです。といただきました。ありがとうございます。
とんでもないことが起きましたよ。
アンケートの項目に、ポッドキャストという項目を入れるかね?
いや、だってもう、この、ハヤツとは関係ないところで、ゲン君は、
そっか。
番組出演とかしたことあるからね。
だから日経トレンディーとか書いてほしいんだろうね、きっと。ポッドキャスト、日経トレンディーとかが正解なのかな?じゃあ。
もう、だってもうバルミューダっていう会社がね、もうビビッドな感性を持った会社だから、
言うな、いつも、ビビッとって。
だってそういうね、もういつまでも SNS 前提とかそういうことじゃないですよね。
じゃないよね。いろんな収集源ありますから、情報、雑誌、SNS などと並んで、ポッドキャストです。
ポッドキャスト。そうですよね。
うん、いいですね。
海の向こうではメジャーなメディアですからね。
そうだね、やっぱり。
ロックスターを目指してる彼としてはね。当然ね。
いじるな。
抑えておくべきメディアですからね。
いやいや。つまり、少なくとも、アンケート収集する誰かの目には止まってるってことだね。
まあ、ひょっとすると、バイトが雑に集計してるかもしれないけどもな。
でもさ、こう書いていただいたのはすごくありがたいんだけど。
うん。
まあ、それ以前に、とあるルートからさ。
うん。
私の友人のバルミューダ社員に早くお勧めしときましたっていう報告がありましたからね。
ありましたね、確かにね。
だからもう、ハヤツが、そのバルミューダ社員の誰かに惹かれてるのは確実なんですよ。
まあな、そうそう。まあな。
そうね。もしかしたらその人がこのアンケート作ったのかもしれないけど。
なるほどな、確かにな。ポッドキャストという線があるぞと。確かにね。
一応なんか、書いとこうかな、みたいなね。
まあでも、これはまあ、うん。ありがとうございます、ミッキーさんね。これはある意味 で、
ね、ありがとうございます。
リスナーズチョイスしてくれたということですからね。
そういうことですよ。
ありがとうございます。もうリスナーズチョイス。
ワンチョイスですね。
何位に入ってるか分かんないですけどね。とりあえず票が入ったということはありがたいなと思っております。
はい。ありがとうございます。
いつの日か。
はい。
リスナーズチョイス。第1位を目指して。バルミューダ社の。リスナーズチョイスの第一を目指して。
あ、そっちね。そっちのリスナーズチョイスね。
第一を目指して、頑張っていきたいなと思っております。
これ、下手したら、バルミューダ社の中のアンケートの、ポッドキャストって書いてる人の中では、もう1位取れてる可能性あります。
取れてるかもしれない。
うん。もうここまで来るとね。
取れてるかもしれない。取れてるんだとしたら、まあ、ちょっと狭くてもいいから発表してくんねえかな。1位取ったっていう事実だけ欲しいんだ。
どこで?新しく寺尾社長が始めたなんか、ポエム書きまくるサイトで?
バルミューダクロニクルのことかな?バルミューダクロニクルを君いじっているのかな?おかしいな、
まだ僕読んでないからね、中身一切。クロニクルいつか来るだろうと思って読んでないんだから、俺。
ただし、バルミューダクロニクル、おそらくゲン君は書かないかな?あれ、別のライターの人が書くから、 ちょっと僕目線でいくと、これはハヤツーでは紹介しづらいと思ってますから。
そうか。普通の、あれか、文章になっちゃうか、クロニクルは。
文章量がとんでもなく長くて、ハヤツー3時間ぐらいになるって思ったからね。無理、無理、無理って思ってました。
そうね。それはちょっと求めてないから、さすがにね。3時間はね。
ほんで、俺も編集で死ぬかもしれないから、ね。
多分編集で9時間ぐらいかかると思う。
どんだけ編集しても終わらないって言いながら、ほんですごい編集してるかもしれないからね。
もう、あ、夜から編集してるのに、翌朝になってるから、多分、ね。はい。ミキさん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
続いてのお便りです。
うん。
クロロップさんからいただきました。
お、クロロップさん。
オレンジレンジ。
オレンジレンジ、どうしたどうした、どういうこと、
小平さん、ホネストさん、こんにちは。
うんうん。こんにちは。
三重県民、かっこ鈴鹿市の友人に、おにぎりの桃太郎って知ってる?と聞いたところ、何それ?と言われたクロロップです。
どういうことだ、おいおいおい、ちょっと待って、おい、この間のケリーさんのやつ、捏造会だったのか、あれ、おいおいおい、どういうこっちゃ?
そのさ、クロロップっていうその名前の就職後に変なもの持ってくるんじゃないよ、これ。
おいおい、ちょっと一気に今までの話の信憑性が薄れたぞ、おい。
いや、ただ、一言言わせていただくと、鈴鹿にはないんですよ。おにぎりの桃太郎。
もうなんかそういうエリア縛り、三重の中でもするのやめてくれる?
いや、マジ、四日市とね、四日市から、まあ、桑名方面にあるぐらいなんで、鈴鹿ってね、四日市の南なんです。
はぁ、
あ、
はぁ、
あ。あるとして、わかるかな、その、追い訳の近くぐらいにある。ごめんなさいね、地元の方はわかると思うんですけど、四日市からこう、鈴鹿に行くときのこの、分かれ道とか、追い訳っていうところがあるんですけど、あそこら辺の近くに確か店あったと思うんだけど、それ以南はね、ないと思うので、鈴鹿の友人に聞いても、多分四日市頻繁に行く人じゃないとわかんないかな。
ああ、じゃあ次なんか新味覚って知ってるって聞いてみてね、クロレップさんね。
あるかな、鈴鹿に。
ないのかよ、またこう、虚偽疑惑がどんどん出てくるぞ。
じゃあ、四日市にある本店があるところって、なんか知らんけど、名古屋方面に行きたがんのよ。わかる?北の方に行きたがるの。要は名古屋に進出すると、より人がいるから。
はあ、で、はあはあ、
三重県って四日市に一番人がいるから、
はあは
あ、南に、言い方悪いけど、南に行くよりは、北に行った方が、市場があるんだよね。
はあ。
だから展開していくのはどっちかというと、桑名とか、それこそ、まあ愛知でいうとこの弥富とか、そっちの方に進出した方が、話題にはなりやすいっていうのがあって、南にちょっと行きづらいんですよ。
なの、証券分析だい。
三重トーク、さすな、おい。
真面目に早つするんじゃないよ、三重で。
続き読んでいきます。まだ名前しか言ってないからね、これ。ゾウさんのレンジ会聞きました。
ああ、ありましたね。
あやつを聞くまでは、まるで興味のなかった家電会、毎回楽しみにしています。
ああ、ありがとうございます。
それでは本題へ。
うん、うん。
我が家のレンジは2年前に新しいものに変わったのですが、
お、
今回はそれまでに使っていたものについての話になります。
それまでってことは古いやつのことを話すかな?
古いやつですね。
うん、うん、
ちなみにこのレンジは、イノベーションを起こしたでおなじみ。帽子場さんの製品です。
帽子場さん。
言ってないですよ。正式にはね。帽子場さんですから。
イノベーションを起こしたでおなじみの帽子場さんね。
そのレンジはとても扱いにくく。
扱いに、ちょっと待って、どういうことだ。
10秒増やそうとダイヤルを回せば1分増え。だから、それは買い換える前の状態ね。ギリギリの前の状態だとってことですよ。その買った当初からそうっていうわけじゃないよ、きっとね。
そうだね。ボロボロになってしまったがゆえに、10秒増やそうとしたら1分増えると。そうそう。
1分増える。10秒減らそうと逆に回すと、3分増えるといったことが日常さ、うん、減らねえじゃねえか。どういうことだ
よ。どんどん増えていく。
買い替えろよ、もう。そんな状態。適当な時間に設定し、そばにあるタイマーで時間を計るという二度手間感溢れる運用方法でした。
とりあえず、電子レンジはもう5分とかで回しちゃってね。
そうね。
横にキッチンタイマーでね。
適当にピッてやって、そうそうそう。それで正確な時間を計るという。よくそれで運用してたね、これ。おっと、すごいな、クロロップさん。
そうだな。ヘイシュリー、2分のキッチンタイマーかけて、みたいなこと言っちゃうってことね。
あ、そういうこと
です。電子レンジが動いてる横でね。
いくらなんでもあんまりなレンジですが、それもそのはず。なんとこのレンジ、私は愚か、姉が物心ついた頃にはすでに家にあったというのです。つまり 経年劣化が問題であり、
は
あ
は
あ、大柴さんは悪くないのです。
よかった。
そりゃそうだわね。かっこ実際私が幼い頃はまだまともに使えてました。
よかったよかった。
母曰く、結婚した際に母、うん、私から見れば祖母になりますからもらったとのことで、
うん、
実質的な稼働期間は30数年。
三十数年。
なお、レンジの耐用年数は約10年とのこと。
三十数年。
もはやおじいさんと一緒にチクタクしかねない年数にこの事実を聞かされた当時の私は開いた口が塞がらず、そのまま口から鳩が出てきそうでした。
いや、本当だよ。いつ何があってもおかしくないものをずっと使い続けてたんだね。
これ下手したら火事になるから、ね。
いや、本当だよ。本当だよ。
それ買い替えてよかったと思います、本当に。いや、そ減らそうと思って3本増えるとかめちゃめちゃ笑っちゃうじゃん、そんなの。いやーすごいな。ちなみにレンジをずっと使っていた理由ですが、
うん、
親からもらったものだからとかそういうこともなく、まだ使えるからだったそうです。
すごいぜー。
そんなレンジ君も煙を吹き始めたことがきっかけで、お役御免となりました。い
やもう本当そこまで行って、そこまで行ってやっとなんだ。
いや笑い事じゃないよねこれ本当に煙吹き始めて、いやそれは買い替えた方がいいわ。
いや本当だぜ、いや煙吹いたことに気づいてよかったよ。
あよかった本当にね、一歩間違えば家事中に火事という二重に笑えない状況だったとのことで、
うん、
お二人並びにリスナーの皆様方はまだ使えるからとあまり先送りにせず買い替えをご検討くださいね。それではといただきました。ありがとうございます。
ありがとうございました。
いやこれこそ注意喚起会ですよね。
本当だね、帽子場さん、帽子場さん悪くなかったよ。
ああ、いやいや、懸命のオレンジレンジの時点でどうしようかと思いましたけど、これはオレンジレンジだわ。
オレンジレンジですな。
オレンジレンジでしたね、これは。三十数年か、これはすごいね、でもね。
いや、かけらじマックを優に超えてたわ。
それを超えるのをこの前つい最近捨てたんです、うち。
は
あ。あのちょっとツイッターでも言ったんですけど、
は
あ、私が大学進学の時に、
うん、
そのね一人暮らしのタイミングで買ったオーブントースターですね。
オーブントースター、
あのパン焼くやつ。まあオーブントースターというかトースターかな。
うんうん、
普通のこう回すダイヤル式の何分ってやつだけがついてる。
パンとかお餅が焼けるやつね。
はいはい、ですけど、
うん、
それを未だについ最近まで使ってて、
うん、
それだって。2004年とかなんで、もう19年。
だー、人のこと言えない。
19年、丸19年使ってたんですよ。
めちゃくちゃ発熱する物体を20年近く使っとるやつがおる。
そうなんですよ。で、これも別に壊れたから買い替えじゃなかったんです、今回。
はぁはぁはぁ。
妻が、ちょっと新しいの買っていいみたいな。
あ、気まぐれ。
ちょっとこれ欲しいやつあるから買っていいって。言ってて、まあ、そろそろ買い替えていいよねって言われて、いや別に、いいよ。あれを使い続ける理由もないし、別に、まあ、まだ使えるけどね。とは言ってたんだけど。
もう、一言余計なこと言って。
まだ使えるけどね。あ、いいよ、別に買い替えてもって言ったら、まあ、普通に買いまして。
ザ、トースター。
あ、
プロ。
ザ、では
ない。プロ。
すいません、そこまで高いやつはちょっと買えなかった。
じゃあ、ザ・トースター。
ザ・トースターでもない。いや、その、プロついてるついてないの話じゃないの。バルミューダではないから。あの、アラジンのね。
ダー。
はい。あの、すごくおしゃれな。
ダー。テイトーさんじゃない方のアラジン。
はい、そう。テイトーさんじゃない方の、トースターの方のアラジン。
ドワー。
おしゃれですよ、だいぶね。うん。
なんかその言い方だとザ・トースターがおしゃれじゃないみたいな言い方に聞こえるな。おかしいな。
違う違う。僕が使ってた、その19年使ったやつは、もう本当に安いやつだったんで、それから比べるとって話ですよ。だからザ・トースターがおしゃれじゃないとかってことではなく、いや、なんかこう、ハヤツリスナーからするとさ、買い替えるんだったらザ・トースターでしょってみんな思われてるのかなとは思ってたよ。思ってたけど、一言言わせてもらうと、あの人にプレゼントはしてますっていう言い訳をさせて。
ああ
。俺普段言ってるじゃん。これプレゼントにいいよねって言ってるから。それは実行してます。少なくともね。うん。ただ家のやつは、もう、これは別に僕の意思関係なく、妻が欲しいものが、やっぱもう正義なので。
正義なので。
それは、ちょっと申し訳ないけど。しかも僕別に、 提案したんだよ。あ、ザ・トースターとかどうすかねって言ったんだけど。
どうす、言ったんだけども。
言ったんだけど。
言ったんだけど。
いやいやいや。
あ、いやいやいやいや。
あのアラジンっていう。はい。あの金額もね、そこまでは出せないよと言われ。ザ・トースターほど出せないよと言われ。
そうか。
まあそうですよね。となりまして、
はい。頑張っていきましょう。次の、ザ・トースタープロプロの時はね、頑張っていきましょう。
頑張っていこう。
うん。なんとかしてね、こう、ホネスト家にも導入をいただけるように頑張っていこう。
はい。僕は引き続き、ザ・トースターを誰かにプレゼントする係をやりますんでね。はい。クロロップさん、ありがとうございました。
ありがとうございます。
続いてのお便りです。
うん。
ブルージョワーカーさんから。
おっと、来ましたね、ブルージョワーカーさん。
私と象印という。
お、どうしました、象印。
ホネストさん、小平さん、こんにちは。
こんにちは。
ブルージョワーカーです。
うん。
久しぶりの象印のエブリの回。
久しぶりでしたね、ほんとね。
家電ネタ好きの私としては大好物な話だったので、いつもよりご飯が進みました。
うまいこと言うんじゃないよ。
と言っても、私は今まで、炊飯器も電気ポットもタイガーを使用しており。
おいおいおい、ちょっと出てきたぞ、こういうやつ。おいおいおいおいおいおい。
合わせる顔がないほど、象印とは縁がありませんでした。
ありませんでしたか。
ただ幼い頃に CM で見た電気ポットの見守りホットラインはとても印象に残っていました。
うん、
象印だけに
印がかかってるな。音声メディアでは伝わりづらい。
印象をね、印象という漢字をひっくり返すと象印になりますからね。
音声メディアでは伝わりづらい。
ポットを押したら電波がピッピッピッ、東京の息子にメールが届くというフレーズは今も耳に残っています。
うん。
お二人は覚えていますか？
懐かしいですね。
今では家電の使用状況がスマホで確認、操作ができて当たり前の時代ですが、
うん、
このサービスが始まったのはなんと22年前の2001年。現在もこのサービスは続いており、累計契約者が1万3000件突破しているそうです。象は電波でも空を飛んでいるんだぞと言っても過言ではありませんね。
うまいこと言ってくれたぞ。
でも今も我が家には象印製品が一個もありません。
なんでだよ。
象印的にはピエン超えてパオンです。
そうですね、
といただきました。お後がよろしいようで。
なんか上手なお便りだな、これな。
小話的にまとめていただいたよね、これね。本当に
本当だな。
そうですか。象印製品一個もない。うちはまあ、この前言った通りね、ちょこちょこ持ってますから。
なんか、ハリモノ通信簿で、いつの日かな、すごい世代調査とかしてみようかな。家の家電何使ってますってガチアンケートとか取ろうかな、なんかな。
ね、面白そうだよね。こんだけ、まあ、それなりにリスナーさんがいるわけで。
ね、もう、家電対象じゃないけどさ。
ね
え。もう、家の各部分、例えば冷蔵庫何のメーカー使ってますとかって、
ね。そうね、そうね。
え、洗濯機はみたいな、こう、うん、まあ、全部聞いて、なんか、視覚化しちゃう、なんかもう、大発表大会しちゃう。
はやつの。
はやつ家電対象、やろうかな。
家電ブランドメーカー対象できるよ。その部門賞ごとに。冷蔵庫部門はどこのメーカーが一番多いかみたいなさ。
そうだな。はやつ、愛され家電大賞。ああ、いい名前で思いついたな。うん、これやろうかな。いつの日かやろうかな、なんかな。
やりたいね。面白そう。魔法瓶部門作ってくださいね。
魔法瓶部門なんか2個しかないんですけども。
タイガーか象印。
ただこう、意外とさっそうとサーモスがかさっていくと。
サーモス来るか。サーモス来そうだね、確かに。僕普通に、中高の時の、その水筒、
うんうん、
お弁当の時に持ってく水筒の時から僕象印なんですよ。
あ、そうなの。
あの、直接飲めるタイプの、あの、魔法瓶使ってて。今でも使ってるんだけど、その当時のやつを。
象印好きだなぁ。
だから、うちの親の世代ってやっぱりさ、ブランドを信頼して買う世代だから、
まあね、そうだね。
うん。家にあるのはやっぱり、今でも新しく買うさ、家電って、やっぱり大手のところなのよ。この前買い替えたって言ってて、聞いたらやっぱ大手さんのところ買ってるから、やっぱり信頼度はそこは高いんだなっていうのはすごく感じるよね。やっぱり世代でやっぱそこの、ね、この前のアンケート状況じゃないけど、認識の違いというのはあるんだなっていうのを感じたけどね。
そうだな、発表な、会場借りてやってな。 もうなんかそれが終わったらアフターパーティーみたいな感じでね、こうあの、各、
聞いたことあるんだよ
ね。各部門の細分化したものを、ホネスト氏がその場でエクセルでクロス集計して、こう、これ2週間に分けるとこうなりますね、みたいな、こう、なんかオンラインセミナーが始まる。
あれでしょ？それであの、そこで振る舞われるバーガーは、ハヤツーバーガーつってバンズが赤いんでしょ？ね。うん。なんかね、いや、美味しそうですよね。緑よりは美味しそうですよね。
そうですね。
どことは言ってないですよ。本当は言ってないけど、やっぱ赤いバンズの方が美味しそう
ですね。そうですね。そのまま昆虫食まで披露してな。これが緑虫クッキーですよ、みたいなこと言ってな。
それこそね、某、あの、アワードさんでは緑虫クッキーのクッキーとか出せばちょうどよかったかもしれないよね、色。ね、こう緑にして。いいじゃないですか。あの、我々は呼ばれてないからこんだけ言えるんですけどね。
呼ばれてないというか、あれ、立候補していくところだからな。
ああ、そっか。
アンカーも使って、当時のアンカーも使ってないから、俺名乗り出ることさえはばかられるよな、まあ、はやつはな。せめて使えよって話なきゃな。
すいませんね。あの、そろそろ移行しますかね、うちもね。
未だに使ってませんね、本当に。すいませんね。
はい。ブルジョー若さん、ありがとうございました。
ありがとうございましたね。
ね、電気ポット懐かしいですよね。
うん。
辻とのお便りでございます。本当は読んでほしい。参加いただきました。
おー、なんか不思議なお名前だね。
はじめまして。うん。いつも楽しく拝聴しております。
うん。
ゲームや漫画、映画、ドラマなど多趣味な私ですが。
うん。
子供ができてからというもの趣味に講じる時間は激減してしまいました。
おー、そうですよね。
私もそうです。そして私は気づきました。
うん。
子供を寝かせるとき、食器を洗っているとき、洗濯物を干しているとき、料理をしているとき、耳だけはフリーであること。
おー、気づいちゃいました。
私は探しました。
メロスは走った。
耳だけで楽しめるものを、音楽、
お
ラジオ、
お
YouTube、かっこ音声のみ、
おーおーおーお
ー、ポッドキャスト、
お
これらを経て、たどり着いたのが、
お
オーディオブックでした。
あ、どうだ、そっちかー。あれ期待しちゃったよ。あれ流行り物通信簿ですみたいな流れかなと思ったんだけど、あ、違ったなぁ。うぬぼれでした。
僕も一瞬そう思った。ねぇ、
はい。オーディオブックですか、なるほどな
ぁ。これ昔ね、私ちょろっとやったことありますけど、オーディオブック。まあ、それこそ、あの、ゆとたわのね、ほのかさんが。
はぁはぁはぁ。
まあまあ、そちらで働いてるじゃないですか。
働いてますね。あとね。
そちら系でね。そちら系で働いて
そちら系で、うん、そうです
ね。の広報やられてますからね。
今でもそうなんですか、
まあ、皆さんご存知だと思いますけど。存在は知っていました。
はいはい。
Amazon プライム会員である私の元に来るオーディブルの案内を当然のようにスルーし続けていましたが、
うん。
初月無料の案内を見て聞いてみようと思ったのがきっかけです。
ふんふんふん。
イメージは昔よくあったラジオドラマとかそんな感じだろうと思っており、
うん。
初めは軽い感覚ラノベを聞いてみました。
うん。
が、思ったのと違う。
違う。
BGM も効果音もない。
ほうほうほう。
本当にナレーションだけで読み上げる。まさに朗読。
うん。
いや、朗読を知る方は当然だろうと思われるでしょうが、うん、私はそのあたりに無関心で無知だったこともあり、衝撃を受けたのです。
BGM も効果音もないと。
また、ナレーションの方の朗読のうまさにも衝撃を受けました。
ほう。
一体一人で何役やるんだ？
うん。
プロの声優さんが演じられていますが、無名声優さんがほとんど。
うん。
こんな世界があったのか。映像作品では感じられない声優さんの細かい声の演技力の凄さに魅了されるようになったのです。
うん、
そうです。私がお伝えしたいのは、オーディオブックの素晴らしさもさることながら、
うん、
そこで演じられる声優の方々の演技の魅力です。
お
ー。宣伝材料として時折著名な俳優さんが朗読されている作品もありますが、
うん、
聞き比べてみると、正直力量の差が顕著で、
うん、
一層声の演技の奥深さを感じるに至るほどです。
そうなんだね。
息遣い、間の取り方、
声
色の使い分け、
うん。
映像だと視覚からの情報にも意識がいくため、聴覚からの情報が分散されるのに対して、オーディオブックはすべての情報を聴覚から得るため、声の演技がすべてだと言えます。
ほうほうほう。
オーディブルは作品数も多く、私が利用し始めた当時は、月額プラス毎月一冊無料、かっこ他は割引で有料でしたが、現在は月額でほとんどの作品が読み放題です。
へ
ー。漫画以外の本をほとんど読んだことがなかった私ですが、今ではたくさんの本を読んだ気分です。今日から私も春キストです。
春キストになっちゃった。
それはさておき、
一
冊あたり長いもので10時間を超えるものもあり、
そっか、
ボリュームは十分で、
うん。
普段読書される方からすれば、読んだ方が早いよとなるかもしれませんが、
うん。
いやいや、オーディオブックの真の魅力は朗読者の演技だと思っています。
うん。
ただの聞く本ではなく、新たなメディアカルチャーとして多くの方に注目してほしいと思い、お便りさせていただいた次第です。長文多分失礼いたしました。ハヤツーの方も、今後ともオーディオブックと一緒に楽しみたいと思います。といただきました。
ありがとうございます。
なんか、PR が最初につきそうなね、内容でしたけど。
本当だね。広告案件みたい。
アマゾンのね、オーディブルからの原稿のような、素晴らしくまとまった文章でしたね、これは。
本当だね。
ああ、これはアマゾンさんが聞いたら嬉しいだろうね、これ。
今日のお便りはみんな文章が綺麗な人が多いな。
綺麗だね。読みやすいですね。本当に。いや、いつも読みやすいんですけどね、皆さん送ってくださる方。
そうだな。まあ、前回のオムニバースやつの時はね、こうみんなおふざけがすごかったから
ね。すごかったね。いや、おふざけっていうか、奇跡の連続だったからね、前回は。
今回はなんかこう、じっくり読ませるお便りがめっちゃな。
なんか本当に、あ、広告案件の原稿を読んでるみたいだった、途中から。
ほんとね、オーディブルね。まあ、正直使ったことないというか、アマゾンミュージック関係でこう、オリジナルのポッドキャストとかがあったりするから、へーってチェックすることはあったりもしたんだけども、
うん。
オーディオブック関係は聞いたことはなかったですな。
そうね、僕も一回その本を買った時に、
うん、
この本は、その、audiobook.jp で聞けますっていうのがね、本の、カバーのさ、内側におられた部分で、に、記載があって、
うんうん、
それで聞いたことは何回かあるんですよ。
うんうん、
まあ確かそれも、小電車さんとかが出してるやつじゃないかな。なんかそういう本で結構あって、で、聞いたことあるんだけど、じゃあ、いざその小説とかを聞こうと思ったことはまだなくて、
うん、
それこそ、なんか、僕は読んだ方が早いなと思って、ちゃうからどうしても、
まあね、そうでしょうね。
うん、それでいいや。どうせ聞くのって結構時間かかるし、
うん、
僕ってその聞いていながら他のことをやることはできるんだけど、他のことやってると頭に入んないのよ。
まあ現実どうなんだろうな。家事中の作業で朗読ってちゃんと頭に入るのかな。
うん、いやだからそれができないなと思って。聞くのはやめてたんですよ。その、
はあはあ、
積極的に聞こうと思ってはなくて。
うん。
うん。だから、もし聞くってなったら、もう、それだけ聞くかな。それ以外のことをもう何もしない。ぼーっとしてる時間で、こう、自分の頭の中で想像ができるような環境にして、聞きたいなって思っちゃう。それに没頭したくなっちゃうから。
まあ、それはそれで別にいいんだろうけどね。
まあ、そうそう。それはその使い方でいいんだけど、まあでもね、こうやって、声の演技の魅力にそこで気づかれて、これは素晴らしいって言ってくださる方がいるのは、僕としては嬉しいですね。やっぱりオーディオブックの良さっていうのはなんとなく分かってたし、過去にも取り上げたことはあったので、
うん、
まあそれがね、最近だいぶその本の数も増えてきて、まあ登録される方も多いんだろうなっていうのは、うん、感じてはいましたけど。
まあ、音声メディアとかね、そういう話を、聞くようになって、それなりの年数が経ちましたけどもね。
うん。
ポッドキャストのライバルは、オーディオブック関係でもいっぱいあるんだろうな。
そうでしょうね。
ハイレモン通信も立ち打ちできないな。
無理だろうね。まあ、BGM ないっていうところはね、一緒なんですけどね。
そこ一緒でもな。プロの声優さんの声の演技ないからな。
そうだよな。
せいぜい広告案件、の茶番ぐらいだからな。
そうだね。演技してないもんな、普段そんなに。ホネストを演じてるかもしれないけど。
まあ、茶番はしてるけどな。
うん。
私は気づいてしまった。
感情をさ、乗せてるわけじゃないから。まあ、ある意味感情は乗ってるんだろうけど、こっちはこっちで。でもやっぱり朗読とは全然違うからね。
カスタムステーク、アッシェ。
アッシェ、違うのよ。
え、違うの。
ポエムの朗読やが、それ。あれそれはそれのうちのコンテンツの一つだけどね。
あれ、オーディオブック化できない
。まあ、そう、ある意味はオーディオブックですわ、あれは。確かに。クロニクルの、まあ、クロニクルじゃないけどね、あれは。ストーリーの朗読だけどね、あれは。
どうしようかな。ハヤツクロニクルって名前でオーディオブックにしてみようかな。
やめろ、やめろ。いや、聞く人いるかもしれないけど。
カスタムステーク、アッシェ。なんか、今までこう、ちゃんとやってないポエムあるからね、やってみようかな。うん、
あ、やってみる？いや、今まで読んでないパート、飛ばしてきたパートを改めて振り返ろうみたいなね。
このオーディオブック突っ込みはいいんだけど、みたいな、なんかね。
後ろでなんか副音声ずっと流れてんだ、みたいな。あ、副音声でホネスとアリナシが選べるみたいなね。
読んでるやつとなんか、突っ込みがこう、あるバージョンなんだけど、みたいな。
それ俺うるさくなっちゃうからやめようそれ。
ちょっと斬新なオーディオブックだな、なんかな。
でも待って待って。俺だってポエム小平さんが読んでる間はあれ音声切ってるからね。
でもたまになんかこうふふとか聞こえ
てくる。ふふってやつさ、ふふはあえて入れてるけど、それ冒頭で笑っちゃうからそれは。いやいやでもありがとうございますね。
ありがとうございます。
オーディオブックについて改めて教えていただいて
ためになるお便りでございました。
はい。続いてのお便りです。
うん。
ケッタデキタさんから。
ああ、ケッタデキタさんだ。
ステッカーありがとうございますということで。
ああ、どうもどうも。
これ2月のね、末の方にいただきました。
はあはあはあ。
明けましておめでとうございます。
おお、ずいぶん今更ですね。
今年もお二人の素敵な配信が聞けることができて、めでたい年明けになりました。
ああ、そうですか、そうですか。
昨年末にはホネストサンタから無事ステッカーが届きました。
ホネストサンタ。
ありがとうございます。
うんうんうん。
いえいえ、とんでもない。お二人も株式会社サンタクロースを利用したりしなかったりで素敵なクリスマスを過ごしたり過ごさなかったりしたことと思います。
何が言いたいのか分かんない文章だな。急に文章の質が低下したぞ。おいおいおい。おい
やめろ。そういうこと言うな、おい。いつの間にかお手紙を送ろうとしていたら書きかけのお便りフォームのままもう卒業シーズンですね。
うん、過ぎた過ぎた。
ホネスト様が骨のみになり。
骨のみになり。
チョコザップ卒業前にヘルスウォッチが届くことをお祈りしています。
あ、あったな、そんな話な。届いた？
届いた。
あ、届いた。ついに届いたらしいですよ、皆さん。届いたらしいですよ。
いや、でもね、3月ぐらいじゃないかな。結構、これね、12、1、2、3。まあ、だから4ヶ月ぐらいかかった。
4ヶ月ですって。
そういえば。
ほう。
ホネスト様のおっしゃっていた鼻水を吸い出す機械、少し前に購入しました。
おお。
なぜかうちの奥様が使用していますが、
おーお
ー、そのうちファントムウンチができる頃にはケッタベビーにも使えるかなと思います、
うんうん、
今後も生活に寄り添った配信楽しみにしています、
うんうん、
ビットコインの暴落や定期的に訪れるポッドキャストを打つにも抗いながら配信を続けていただきありがとうございますそうそう全部俺のことやないかい、ポッドキャストアワード投票したのでどんまい
どんまい
お二人が常に元気にとはいられる状況でない中でそれを気取られない素敵な配信が毎週聞けて元気がもらえています、
うん、
今後もホネスト様小平様がご多忙ながらも元気に配信を続けられるよう願っています。今年もよろしくお願いしますといただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
そうですか。
改めて振り返るとこうメルシーポットめちゃくちゃ売れてるね。
めちゃめちゃ売れてる
メルシーポットの売れ行き半端ないね。
リスナーさんもそうだし、ついね、今年に入って、もうすでに2件。
はあ、はあ、
僕の本当に仲良くしてる後輩2人。
は
あ、
はあ、
唯一結婚式に呼んだうちの2人が。
はあ、はあ、
子供生まれたんですよ。
おお。
それぞれね、別の家庭なんですけど。
うん。
で、もう子供生まれたって聞いた瞬間に。
うん。
自動鼻水吸引器買った？
どういう話の切り出しなの？
あれ買った？みたいな。とりあえず買ったかとか教えてって言って。いや、まだ買ってないんです。いいとは聞くんですけど、ちょっと迷ってて、みたいなことを二人が言ってたから。
はあ、はあ。
いや、もう、じゃあ出産祝いで送るわって言って、二人ともに送りましたね、メルシーポット。
アンバサダー。メルシーポットアンバサダーじゃないか。
いやいや、しかも、替え用の、その、吸引のところとか、
キャップ
の、ね、乳幼児に使える、ちょっと細めのね、吸引のところがあるんですけど、はいはい、それもついてるセット。で、
コンプリートパックだね、もう。
強制的に送りました。
強制的に。
いやおうなしに。じゃあこれ送りますんで、つって。
メルシーポットアンバサダーが知らぬ間に誕生していたようですね。
はい。そうですね。ただ、僕の数少ない友達のうちの二人なので、まあ、あと買うとしたら、はあ、まあ、 そうね。あと、2軒歩かないかぐらいだと思います。いや、友達少ないんでね。僕、だいたい、まあ、両手も必要ないぐらいの友達しかいないんで、本当に、プレゼント送ってもいいかなと思ってる人って。
はあ、はは
あ、まあ、それでこと足りるんですよ、要は。
じゃあまあ、いつの日かね、ハヤツーがまたノベルティ作るときはね、次はメルシーポットかな。
絶対嫌だろ。
え？
メルシーポットにハヤツーのロゴマークを印字してプレゼントしないだろ、それ。
なかなかの高額商品なんだけどな。
1万超えますからね。
当たったーってなるよ。当たったよ、メルシーポットだーって。うわーって。
でもあれ、大人も使えるんですよ、要は。あ、で、なんでこれがいいかっていうと、
うん、
うちの子生まれてからもうだいぶ経ちますけど、
うん、
やっぱりね、そうなってもまだ使うんですよ。
はあ、ははあ。
だから赤ちゃん生まれて 1,2 年しか使わないとかっていうそういう製品じゃなくて、例えばおくるみとか送ってもさ、もう使わないじゃん、うん、2歳とか3歳になったら。
そうだすな。
だからそれよりもやっぱり長いこと使ってもらえるやつの方がいいだろうなと思って、やっぱり今自分でも初期に買って使ってるものってもうそれがもう最有力だし、すっごい助かってるから。
うん、
その感謝の気持ちを込めて、メルシーポット送ってます。
メルシーポットさん、案件待ってまーす、
うん。待ってますよ、これマジで。心を込めてお伝えできますから、いいところ。サンプルとかいらないんで、持ってるんで、もう。
ハヤツーリスナーさんが、果たして刺さるそうなのか、怪しいな。そうね。どの程度効果があるかな。
でもさ、ちょこちょこ、こう、お子さん生まれたリスナーさんが、買ってくれてるじゃん。
そうだね、こう。
マジで。
そうだな。まあ、リスナーさんの知り合いでこれから出産がされるみたいな時に、こう、贈り物をするっていう、こう、裾野まで広げた案件の見込みで考えるしかないな。うん、
ぜひぜひ、お待ちしてますよ。効果はめちゃめちゃ高いと思いますんでね、うちの番組。
ただね、こう、ホネストがガチすぎる PR をするとね、おふざけがゼロっていう。
いやいや。
ただただガチな PR がされて終わっていく。
そうなったら、通信販売並みに押すからね、俺マジで。どこがいいのか一個一個説明してから。いやでも、ほら、よく言うじゃん。これぐらいの金額帯だったらプレゼントにいいねっていう金額帯なのよ、ちょうど。
まあそうだね、あれ1万するかしないかとか、
ね。1万ちょいぐらいだからね。で、その、付属のやつをさ、追加してもそんなにいかないから。相手にもそんなに、うわっ、こんな高額商品と思われないし、
ま
あ、思われるかもしれないけど、でも、そのね、価格帯って別に普通にあるから。
うんうん。
だから、ちょうどいいんですよ。本当に。
メルシーポット激推しタイムが、永遠続いております、
は
い。
三重県の話題終わったらメルシーポットの話題永遠引っ張ります
よ。メルシーポットアンバサダー。
いやいや、ぜひぜひ。
三重県ほどパターンがないのが悩みだな。
いや、そうね。毎回同じことになっちゃうからな。はい。まあでもね。ケタデキタさん、ありがとうございました。
ありがとうございます。ステッカーおめでとうございました。
あ、はい。続いてのお手でございます。ニジンスキーさん。
おっとわー、急にエッジが濃さそうなの来そうだぞ。これはやばそうだ。
これまだ3月の頭にもらってるっていうことを皆さん、頭に入れた状態で聞いてください。
3月の頭。
はい。ポッドキャストアワード。
おっと、すごーく内部の話題来たぞ。
ホネストさん、小江さん、こんちくわ。
こんちくわ。
第4回、ジャパンポッドキャストアワード。9位入賞、おめでとうございます。
ありがとうございます。
復活ですね。
復活しました。
帰り咲きは本当に大したもんだと思いますよ。
本当ですね。
これで広告関係も増えるのでしょうか。
増えるといいな。
スポンサーなんかついちゃったりして。
さあ、ついちゃったりして、ああ、楽しみだな。
でも、スポンサーつくと、やりづらくなるから、それはしないのかな。
まあ、確かにな、やりづらくなるな。ちょっとな、喧嘩しちゃうからな。
コラボグッズくらいは、やってみたら面白いですが。
コラボグッズね。
今後の活躍も、期待しております。
あ、ありがとうございます。
PS、残念ながら、アスカパパとは、知り合いでも何でもありません。
なんだよ。
かっこ、もしそうだったら、お便りは出せませんね。
そうだな。
単に、アスカパパが真面目な方で、直接窓口に行かず、列に並んでしまい、たまたま私がその後ろに着いただけ。
はあ、ははあ、
座席も幸運にも関係者席と同じ並びになっただけの話。
はあ、はあ、
とても見やすい席だった。
はあ、はあ、
うん、後ろの方ってことですね、はあ当時はまだまだ乃木坂人気もそこまでではなく、
あ、うん、
後ろじゃないのかな、この時。アンダラのチケットもかなり取りやすかった。2期生最後の鈴木彩音も去り、乃木坂はもう完全に別物ですね。 あの頃が本当に懐かしい。それではまた、といただきました。ありがとうございます。
ありがとうございました。
そっかそっか。アスカパパが見に来てた時は、まだ関係者席がすごい見やすいところにあった時か。今はもうね、本当に後ろの方というか、ドームでも一番最後尾の方にあるんですよね。
何の話してるかよくわかんないですけどもね。
そっかそっか。
とりあえず、アスカパパとは知り合いじゃなかったってことね。
アンダラの、そっか、そっか、アスカがまだね、扇風機とか踊ってる頃かな。
アスカが扇風機踊ってる頃。もう、意味がわからないな。
アスカちゃんが、センター
になった。グリーンファンってこと？
アンダーの曲があるんですよ。グリーンファンでもいいけどね、もはや。グリーンファンでもいいんだけど。
乃木坂46のアンダーの曲にザ・グリーンファンっていう曲がある？
ザ・グリーンファンっていう曲はないけどね。うん、
ないの？
まあまあ、扇風機っていうのがあって。
結構いい歌詞あるよ。いい歌詞。
アスカちゃんが。
いい歌詞あるよ。
いいんですよ。
あの頃浴びた風、まだ覚えてますって。
使いそうだから嫌だけどな、なんか。もうちょっと、秋元さん、こう入れそうだけどね。
それはアンダー時代の斉藤さんが歌ってくれてる。感動しちゃうな、僕感動してないで、涙泣いちゃうかもしれないな。
そのアンダーだったアスカが、もう、ね、今となってはもう卒業しちゃいますけど、最後はやっぱりセンターで終わるっていう、この輝かしい、この栄光がね、斉藤アスカという物語の中にはありますから。
そうですね。彼よりも先に、斉藤さんがロックスターになってくれた。あ、それでドラム叩いてんのか、あの子。なるほどな。あ、合点合点。
合点合点
じゃない。そういうことね。
NHK ネタを入れてくんじゃないよ、合
点。そういうことですね。
ジャパンポッドキャストアワード9位入賞してないわ。
してないの？
してないわ。
してないのか。あれおかしいな。記憶の中ではしてたんだけどな。結構大接戦だったんだよな。
誰とだよ。
第9位に入るまでにな、なんかさ、
う
ん、
第8位と第10位は誰だったんだよ、じゃ
あ。そう、8位と10位と、ああ、その中で、最後の、借り物競争がね、やっぱ結構しんどくて、
借り物競争であった？
ずーっと、ポッドキャスト配信してない誰か、みたいなことを言われて、誰だっつって、あ、グクリーンティーさんだって言って、こう、うわーって言って、すごい勢いでね、三重県まで走っていって、三重県で、グリーンさん見つけたって言って。
グリーンって今三重県にいないから。
その場で写真を撮って、ハッシュタグ、ポッドキャストアワードって言って、こう、ツイートして、こう、それがこう、審査員の目に、ギリ目に止まって、はい、ハイモン通信もギリをセーフって言って、こう、うわ、滑り込み9位って言って。すごい戦いだったよね、あれね。
何の話してんの、それ。
大変だったわ、あれ。二度と勝てないわ、あれね。本当に。来年は無理っすわ、本当にもう。
勝てない。もう、ジャパンポッドキャストアワードの話はこれでおしまい。こう今年でおしまい。もう、しない。
しない。あー、ピシャッとされちゃいましたね。
もうだって、プロの人たちしか入んないんだもん。もう。もうしない。
別になんか自分らが入らないからどうこうっていう話じゃないでしょうに。
まあね、まあまあね。いやいや、でも、僕たちに、こう、リスナーチョイス入れてもらうぐらいだったら、もう他の番組さんに入れていただいてもいいかな、とは思ってるよね。
どうなんでしょうね。まあ最近なんかこう、他の番組さんで、ポッドキャストアワードにどう取り組んでるかとかもあんまりこう、聞かなくなっちゃったからな。
そうだね。
リスナーズチョイス、それこそ入った番組さんとかが、わー、すごい良かったぜ、みたいなこう、リスナーさんと温かい、空気の感じができてるよとかっていうのが発生してるかどうかも確かめてないというか。う
ん、なんか、僕チラッと見たのは、ゆとたわさんはイベントやったんでしょ確か。
30歳。
うん、30歳かな。おうおう、まあ、祭りって書いてね。30歳を。おうおう、まあ、あれも大盛況で、もう満員になるぐらい やったんでしょ確か。
うん。あんまり置いてないけど、あれ。
うん。でも、その時に祝ったんだよね、確かね。
おー、じゃあいいじゃない、素晴らしい。
僕も見てないからあれなんだけど、
うん、うん。
リスナーチョイス第3位っていうのを、なんかお祝いしてたみたいで。
おお。
まあまあ、でもそれがあるから、やっぱり入賞するんだろうしね。その、リスナーさんとの強いつながりがあるからね。
そうだね。
うん。でも、そんな、アワードがなくても、ハヤツーはもうリスナーさんとちゃんとつながれてるから、大丈夫だよ。
ですって、リスナーさん。やったねー。オッケーイ。オッケーイ。
音声しか届いてないはずなのに、みんなのところにホネストのドヤ顔が浮かんでいるような気がする。あれ。
そして、 リスナーさん皆様の心の奥からじわじわと庭さんが、心の庭さんがじわじわと出てきて。
いや、それ言うから来るんだよ、今。
ゆっくりと、なわけないやろ
そんなわけないやろ。そんなわけないやろ。みたいな聞こえてくるみたいな。やめなさい。そろそろ本当に庭さんに怒られるから、
ね、本当だよな。庭さんも多分、そういう意思で、はじめちゃんに音源送ってねえから。
本当だよ。ここまでネタにされると思ってないよ、多分。
なんで、はやつがここまでいじるんだよって、なってるわな。
関係ないからね、うち。送られてもないし、あの音声。
フリー音源って言ってるのは、はじめちゃんだけで、はじめちゃんにとってのフリー音源でしかないのにね。
そうそう。
僕らが永遠に擦り続けるからね。
ええー、本当に。いい迷惑ですよ。ええー、庭さんからしたら。
本当ですね。
申し訳ないね。
申し訳ないね。まだまだ遊ばせていただきますね。
ここで了承取るんじゃないよ。
ダメなの？
はい。まあ、そんなわけで、今日も長々とやってまいりました。この、コムニバさんやつでございますが、う
ん。今日のサブタイトルは、心の庭さんで決まりだな。
うん、心の庭さんね、ちょっと出しすぎましたけどね、うん、本当に。まだまだ、お便り、皆さんから送っていただいてございますけれども。
うんうんうん、
引き続き、流行り物通信簿では皆さんからのお便り、募集しております。お便りは番組ホームページ内のお便りフォームからお送りください。番組ホームページは流行り物通信簿で検索するとアクセスいただけます。また、ツイッターをご利用の方は、ハッシュタグはやつを使ったツイートも募集中です。皆さんからメッセージお待ちしております。そんなわけで、流行り物通信簿エピソード209は以上でおしまいです。また次回お会いできればと思います。お相手は私、ホネストと、
小平でした。
それでは皆さん次回まで。ごきげんよう。さようなら。
また来週。